栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も神間記念病院消化器科稲瀬正美先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
神間記念病院消化器科の稲瀬です。よろしくお願いします。
今週は便秘についてのお話です。私も便秘にはだいぶ悩まされました。時々お薬を飲むこともあるんですが、特に女性ですね、便秘でお悩みの方も多いと思います。便秘の症状や原因について教えてください。
症状は腹部膨満感、腹痛、そしてなかなか便を出せない排便困難感などがあります。原因としては加齢による腸の動きの低下、水分摂取が足りないことにより便が硬くなること、そして様々な病気が関連することもあります。大腸がんはもちろん、糖尿病や甲状腺機能低下症、薬が原因で便秘になることもあります。
便秘はどのくらいの期間続くと危険なんでしょうか？
期間というものはないんですけども、便秘自体は命に直結する病気ではないと思われるかもしれませんが、便秘がある人はない人に比べて10年後の生存率が 12% 低下するという報告があります。その他にも便秘がある人は狭心症や心筋梗塞になるリスクが 1.5 倍、脳卒中になるリスクが2倍になるという報告もありますので、たかが便秘と言って侮ってはいけません。
予防のためにできること、また便秘の治療について教えていただけますか？
主に3点あります。食の改善、生活の改善、そして薬による治療です。食の改善としては、まず水分を十分取ることです。目安としては1リットル以上です。便が硬くなると出にくくなりますから、水分をしっかり取ることで柔らかい状態になります。食事に関して朝ごはんは大切で、朝食を取ると腸がきちんと動いてくれます。実際の食事については、野菜などの食物繊維を取ることで便の状態が良くなりますし、ヨーグルトやチーズなどの乳製品や納豆、味噌などの発酵食品を取ることで腸内細菌に良い効果があります。生活の改善としては、規則正しい生活リズムを心がけましょう。そうすることで自律神経が整い、腸の動きが良くなります。もちろん運動も大切です。そして一つ注意点としては、排便をあまり我慢しないことです。学校や仕事中などトイレを我慢しなければならないシチュエーションはあると思いますが、便を我慢しすぎると直腸という肛門のすぐ上の腸の感覚が落ちてしまい、結果的に便を出しづらい腸になってしまいます。薬については主に2種類あり、便を柔らかくする薬と腸を動かす薬です。実は便秘薬に関しては、1980年から2012年ぐらいまでほとんど新しい薬がありませんでした。しかしここ10年ほどで非常に良い薬がたくさん出てきていますので、食の改善、生活の改善を行っても便秘が改善されない方は、ぜひ受診していただければと考えています。
生活スタイルの中で、仕事に早く行かなきゃいけない朝なんかは、やっぱり普段排便していた時間帯にはもう全然こう催さなくなってしまったりとか、そういう生活の時間の中でなかなかうまく整わない方もいらっしゃいますよね。
そうですね、うん、その実際その便を溜めてしまうと、うん、直腸という、肛門のすぐ上のところの、便が溜まると溜まったよっていう指示がこう入ってですね、はい、それでこう腸が動いたり筋肉が収縮したりしてお通じを出そうとするんですけど、ずっと溜める感覚になってしまうと、その感覚が落ちてしまって、出しづらい腸の動きが形成されてしまうので、できれば我慢しないで行きたい時にトイレに行っていただけると良くなりますので。
ね、何かこう忙しい朝なんかはもうそういう感覚さえなくなるような感じがして、気がつくと何日もお通じがないなんていうことがあったりしますけれども、もしお通じがないってなった時にはお薬を飲んでもいいんでしょうか？
もちろんです。いろいろなお薬がございますけれども、最初はこう便を柔らかくするようなお薬を使いますし、以前のお薬はその次のお薬として腸を動かす薬があるんですけども、結構耐性が 問題になってました。つまりその薬を長く使うことで、それが耐性ができてしまって、どんどんどんどん薬の量を増やしていかないと効かなくなってくる、そういったまあお薬が主流で使われていたんですけども、最近はそういう耐性のないいいお薬が出ていますので、ぜひ相談しに来てください。
そうですね、昔はよく言いましたよね、癖になっちゃうからあんまり飲まない方がいいとか、で飲むとお腹がものすごく痛くなったっていう経験があったんですが、確かに先生おっしゃるように、最近の便秘薬というのはスムーズに催すようになったなというふうに、ですのでやっぱり出ないと思ったらお薬飲んだ方がいいわけですね。
そうですね、ぜひ我慢しないで、来ていただければと思います。
はい、今週も閑魔記念病院消化器科稲瀬正美先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。